ノーです、イエス様。人はパンだけによって生きるんじゃない。神の口からの一つの言葉によって、ノーと。私はイエス様の最大の奇跡というのは十字架にあると思います。あの十字架の場面で、本当にそのことを確信します。イエス様は人々に騙され、訴えられ、そして自らある意味で十字架を受け止められた。そして十字架で朝の9時から午後の3時まで、本当に激しい苦しみ、渇きの中で、痛みの中で、また、死なる神様に捨てられてしまう、断絶という、本当にうめくような経験をなさいました。その時にですね、イエス様の十字架につけた連中は何て言ったか、十字架の強盗も何て言ったか、みんな口を合わせたように、イエスよ、十字架から降りてみよ。イエス、今こそ、奇跡を起こせ。そして、己を救え。そしたら、私たちは信じてやろうじゃないかと。イエス様は、できたんです。おできになったんです。十字架降りて、直ちに、責任に対するところの裁きを、厳粛な裁きを下すことがおできになった方です。その力を持ち、でもそれをある意味で封じられます。そして、人々が、お前は人々を助けたけども、奇跡を起こして。今その姿は何だと。今こそ十字架から置いてこい。そしたら信じるぞ。こうしてけしかけた。だけども、イエス様は、そこで奇跡を起こされなかったという、これこそですね、皆さん奇跡じゃないですか。そして私たちの贖いを完全に成し遂げてくださった、ね、自分のための奇跡を一度も起こさない神の子、救い主イエス様、私たちはこのような方を本当に私たちの生ける神救い、そして信じることができるんですね。人にはできないが神にはできる。全能の神の印であり。また意味のない奇跡は一つもない。しかも自分のための奇跡は何一つ起こらなかったと。人の子として、我に代わって、その生涯を十字架まで歩み、全うしてください。皆さん、この方のこのような生涯こそですね、奇跡中の奇跡なんですよ。ちょっと脱線しました。イエス様の奇跡は、この悪霊を追い出すということにおいて、霊的な世界における権威を主張なさいます。イエス様は、嵐の海を一言でしのめ、水をブドウ酒に変え、この水、海の上を歩く、不良を、全くの不良を、大量の奇跡を、自然界を支配なさる方。あるいは、この病気の奇跡をなさいました。多くなさいました。生まれつきの雷病には癒されなさい。生まれつきのこの飯を、目が開かれた。足並みを立たさいと。人間の肉体を支配なさる方。全能の神。その現れです。そして、今日のテーマでありますが、イエス様のは実に多くの奇跡を行った方でありますけれども、その中で最大の奇跡、奇跡中の奇跡は一体何か、十字架の話を今します。それはちょっと置いといてですね。イエス様が人々の前で行われた奇跡で最大のものは何か、わかるでしょう？死人のよみがえりなんです。これは奇跡中の奇跡なんです。イエス様は人間の命を握ってらっしゃる方だということ。私たちの生き死にを永遠までも、実はこの方が握っておられるということの印なんです。これは最大の奇跡なんです。イエス様は生涯の中で3度、少なくとも3度、これは記録されていることでありますが、他にもあったかもしれませんけれども、一つはで十二歳の少女、病気で足りたくみ、少女起きなさいと。 もう一つは村の若者が死んでしまいました。延べ送りの葬列に近づいてですね、お母さんに泣き悲しんで、お母さんに泣かないでなさいとおっしゃって、そしてその葬儀遺体を担がれているそのこの葬列を止めてですね、そしてその息子若者を生き返らせて、そしてお母さんに返してやりなさった。これがもう一つ。それからもう一つのある意味で最大の奇跡がベタニアのラザロの復活、今日の箇所なんです。今日の箇所、この三つです。住所の一節から見てくださいますか。今中心聖句を読んでいただきました。この聖句の前後、この言葉の前後、この言葉の前後を読まないと本当にこの言葉の意味が分かってまいりません。住所の一節、さて一人の病人がいた。ラザロといい、マルタとその姉妹マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪の毛で主の足を拭いた女である。病気であったのは彼女の兄弟ラザロであった。姉妹たちは人をイエスのもとに使う。主よ、ただいまあなたが愛しておられる病人が病気をしていますと言わせた。これは素晴らしいイエス様の絵のこの伝達ですよね。治してくださいってそんなこと言わないですよ。もう完全にイエス様を信頼して、主よ、あなたの愛しておられる者が今病気です、もうこれでいいんですよ。イエス様も本当に愛してらっしゃるから飛んできてくださるだろうと、そう思ったんですね。ところがそうじゃなかったんです。イエス様はそれを聞いて言われた。この病気は死ぬほどのものではない。この死ぬほどのものないというのがまずい役なんですね。あんまりよくわかんない、正確な訳じゃない。じゃあラザロはもうイエス様行かなくても治ったのかと、風邪ぐらいだったのか。そうじゃない、これ重篤の病気だった。これは死に至るものではないという意味なんだ。死をもって終わるものではないということなんだ。非常に大切な言葉。神の子がそれによって栄光を受けるためのものである。イエスはマルタとその姉妹ラザロと愛しておられた。そして6節、ラザロが病気であることを聞いてからなお2日そのおられどころに滞在された。まことに不思議な行動を取られます。飛ばして17節、さてイエスが行ってご覧になると、ついにイエス様来られたということですね。ラザロはすでに4日間も墓の中に置かれていた。死んで4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く25丁ばかり3キロほどですが、離れたところにあった。大勢のユダヤ人がその兄弟のことでマルタとマリアと慰めようとして来ていた。葬式はまだ続いていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行ったが、マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしあなたがここにいてくださったら私の兄弟は死ななかったでしょう。しかしあなたがどんなことをお願いになっても神は叶えてくださることを私は今でも存じています。精一杯の信仰を表明します。イエスはマルタに言われます。あなたの兄弟がよみがえるであろう。マルタは言います。終わりの日のよみがえる時によみがえることは存じています。旧約聖書のダニエル書に死人のよみがえるのことが書いてありますから、そういう死人のよみがえるについてはマルタはすでに知っておったんです。しかしここでイエス様が言われたことはそうじゃなかったんですね。イエスは彼女に言われます。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。この言葉なんですね。この言葉なんです。これが鍵の言葉なんです。後のラザロの復活はこの言葉を証明した奇跡、この言葉を見せた奇跡なの。主を信じます。あなたがこの世に来たるべきキリストは神の御子であると信じております。これは教理的に信じているわけだってね。そこに復活、よみがえの命の主であるお方が立っているというところまではマルタは分からなかったわけですよ。私たちもね、教理では信じている、頭では信じているだけども生ける復活の主がとあれと共におられるというとき、なかなかそこに結びつかないことがある。それが私たちの信仰の脆さ、弱さであります。 28節。マルタはこう言ってから帰って姉妹のマリアを呼び、先生おいでになってあなたを呼んでおります。小声で言った。これを聞いたマリアはすぐ立ち上がってイエスのもとに行った。イエスもまだ村に入ってこられず、マルタがお迎えしたその場所におられた。